今回のゲストは東大工学部の准教授として研究室を主催されています平林雄介さんです。今回はこれまでの神経幹細胞やオルガレナの研究から、まあ、独立してからの研究までいろいろとお聞きしていきたいと思います。でホストとして東大薬の後藤健から方さんと北西くんをお呼びしております。というわけで皆さんよろしくお願いします。一人はまだ来てなくて一人はミュートということで、しばらく一対一です。
対談ですね。はい、はい、平林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあちょっと簡単に自己紹介をお願いできたり、
そういう今おっしゃられた通り東大工学部の工学部ね、工学系研究科の化学生命工学科で研究室を主催してて全く同じこと言ってるけど、平林です。まあ俺って桑山君の先輩に当たるとかそういうこと言っていいんですか？
あ、大丈夫です。
でも、桑山君とは被ってないんだよね、後藤健では。全然被ってないですけど、僕の年上なんで。なんですけど、親しくさせていただいて、コーヒー一緒に飲みに行って、桑山君コーヒー飲まないにもかかわらず僕がコーヒー飲むのについてきてくれるっていう、この、なんかこの人たらしみたいなところが桑山君あって、仲良くさせていただいている、そういうな、平林でございます。よろしくお願いします。
いや、その説はお世話になりました。
あ、いえいえ。小山くんのちょっと人柄を暴いていくってのもいいよね。
はい。
はいはいはい、はい。僕じゃなくて、みんなそっちの方が興味あると思う。
いやいやいや。そういう感じでやっていきたいと思います。
はい、お願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してますけども。
いや、自分も緊張しております。はい、まあ、毎回そのゲストになんで研究を始めようかと思ったかみたいなところから聞いてるんですけど。いや、最初、なんか化学じゃないですか。学部の年生で化学して。
はいはいはい、そうですね。
で修士から後藤健だったと思うんですけど、
そうだよね、うんうん、
も
う
その辺のきっかけから全然知らず、なんでその生物に、
そうだよね、それもなんかよく聞かれて答えてるうちに何が本当か分かんなくなってくるみたいなパターンもあって、
うん、
やっぱさ、もうちょっと昔のことすぎて俺の記憶は本当なのかっていうのはちょっとあるんで、これ本当じゃないのかもしれないんだけど、一応自分の中でそういう理屈になってるっていう話させてもらうと、まあ、要所要所で覚えてることあって、化学は興味あったんで、ね、まあ、東大だとシンフリってのがあるじゃないですか。で、シンフリ、まあ、シンフリって言わないのかな、シンフリって言う？
いや、自分の時はシンフリって言ってました。
って言ってたよね。まあ、そのシンフリがあって、まあ、その時は僕、化学興味あるなと思ってたんですよね。で、まあ、生命も別に興味あるなっていう感覚もあって、でもまあ、プライマリーには化学かなってなんとなく思ってて。で、まあ、工学系の化学生命工学科に入って、まあ、生命も面白いかなと思いつつ、で、もう、まあ、もう、元々のその興味で化学って、まあ、化学なんかいろいろ理屈でね、世の中の神羅万象が化学で説明できるってなんかすごいなっていう気持ちが多分、まあもともとそれはあって。で、まあでもさ、僕あんまさ、勉強とかできるタイプじゃないんで。
いやいやいや。
だから神羅万象説明できるとかだったら、本当は物理とか数学だと思うんだけど。
うん。
それは本当にできる。まあ、化学ぐらいならなんとかなるかな、みたいな、舐めた、このね。それで、化学やってたんだけど。で、まあ、米沢愛田研でね、愛田研先生やっぱ面白い仕事されて、まあ、まあ、有名な先生で、まあ、当時まだそんな40代半ばぐらいだったんで、もうこれからライズングっていうところだったんだけど、まあ、明らかやっぱ、まあ、すごく魅力ある先生でね。で、だから僕、化学のその愛田研に行きたいなと思って、愛田研入ったんだけど、まあ、これまた、いろんなことがあったんだけど、これ記憶では、ちょっとね、愛田研の周りの人が優秀すぎたっていうのがあって、
うん、
激烈優秀なわけ、周り。なんか、もう俺なんかさ、もう、全然立ち行かなくて、これはちょっともうこのままじゃいけないなって思ったのが一つと、あとは、じゃあ、まあ、化学の応用の先ってことを考えたら、これもう本当に俺の記憶正しいかもね。化学の応用先考えたときに、なんか自分なりの分子作ってるのも面白いんだけど、なんかこれで生命説明できたらすごい面白いなっていうのも結構あって、
うん、
まあ、特に神経系とか説明できてるっていうのも、まあ、化学の面白さだなと思って、まあ、結局全部化学反応のはずだっていう、なんか気持ちはあって。で、それで、まあ、ちょっと生命系やってみてみたいなって思ったっていうのが、大学院から後藤健行った、きっかけだった。その分野を変えたきっかけだったかなっていうふうに。まあ、多分今と比べて、当時は大学院で研究室変わるってことはすごく頻繁にあって。
うん、
特に、まあ、僕のいる化学生命工学科、僕いた化学生命工学科なんか、やっぱこの枠の問題もあって結構流動的で。みんながそのまま上がれるような枠じゃなかったからって言いました。で、だから結構外に出るっていう選択肢が普通だったので、 まあ僕が外出たからといって、なんか枠が開くわけじゃないんですけど、他に入ってくるみたいなこともあったりして、まあまあそういうのもあったのかな。まあ、これ説
なる
明になってる。
いやい
う
や、
ん、ちょっと長くなってすみません。
その化学的に生命を理解するとかいう感じなら、もっとなんか生化学とか、もうちょっとケミカル寄りのバイオロジーも、まあ、あるっちゃあると思うんですけど、今
今思
ぼ、う
えばね。
ん。
そうだよね。いや、でもね、僕そこまではよく分かってなかったなと思う。多分、4年生当時は。っていうのと、あと、まあ、覚えてるけど、いろんな研究室は見学に行ったんだよね。で、それは確かに、まあ、思えば生化学って言われるようなラボもあったんだけど、だけど、まあ、これは僕のキャリア通じてそうなのかもしれないけど、なんか、結局研究内容よく分かんねえから人柄で選んでしまうっていうことなのかもしれない。それはもう間研を選んだところからしてそうだと。でも、後藤さんはやっぱすごく熱心に誘ってくれたっていう。まあ、別に俺を誘ってたわけじゃないと思うけど、ただ何でもいいから若い、元気なやつが欲しいっていうことだったと思うけど、すごくなんか後藤さん自身がね、ラボを紹介してくれてね。で、まあ、神経面白いんだってことを、ね、熱弁してくれて、あ、そうか、神経面白いのかと思って。で、あと、まあ、僕、火星だったから、なんとか多少距離感の近さもあって、他の全然違うところの大学院にいるより、行くよりは、学生名工学、後藤さんは健担だったからね、当時はね。だからまあ、なんとなくちょっと近さもあって、一回しか授業受けたことないんだけど、まあ、なんとなくちょっと近いような気もするみたいなこともあったのかも。でも結局やっぱりそういう、科学で説明したいみたいな、で、生化学っていうようなことを思いつくほどに知識はなかったですね。
なるほど。まあけど、いろいろ訪問して、後藤さんのパッションに惹かれて。それで後藤研入って、当時からじゃあもう結構神経をやってたんですか？ 2000 年ぐらいですか
これはね、僕は2001年卒なんで、
ね。
大学が、だから2001年の4月に入ったんだね、東京には。当時は神経はね、始めたとこだったんだよね。で、神経はっていうのはニューラルステムセルをね、始めたところで、解剖をするみたいな、グッズ揃えたぐらいな、そんな感じだね。
あ、
これ、
じゃあ
まあ、僕の記憶が正しいかわかんないけど。
本格的にこうなんかやってたっていうよりは、これから始めようぐらいの時にジョインしてみたい
そう
な。
いう、まさにそういうこと。
なるほど。
なんで、その神経系の最初のね、やっぱり、僕が最初の1年生、M1 のね、1年生の時に最大にやったことは、いかにアンディファレンシエっていうのは、分化していないニューラルステムセルっていうのを増殖させるかっていう経緯を後藤家に立ち上げるっていうのが、僕が最大の貢献だったと記憶してますね。
それは FGF を入れて培養するとか、そういうことですか？
そう、それが、そのニューロスフェア的な感じで培養するとかね。最初はやっぱ、モノレイヤーカルチャーで培養してたんだけど、後藤研では。で、それやっぱ染めてもさ、まあ、FGF いくら入れてても、もうめちゃくちゃ TU じゃんっていう、ニューロンマーカーポジティブになっちゃってて。で、まあ僕、これでなんか文化とか見れないな、みたいなっていうか、文化誘導の系とか、まあちょっと厳しいなと思って、すごい、まあ、ヘテロジー。だったんで、ヘテロだったんで、すごい文化してるわけでもなく、すごく未文化でもなく、みたいな。で、そういうのは、すごく、もう記憶にはあるけどね。それは、大石さんとか、鎌倉さんって当時のポスドクの鎌倉さんで、大石さん、今、後藤研に大石さんとかが、もうすでに立ち上げ始めてて、で、そこに僕もジョインしたっていう感じだったね。
なるほど。最初からその神経幹細胞グループに入って、ウィントをやろうみたいなな、あ、そう、平林さんの、一応、ポッドキャストに、平林さんのその後藤研の最初の効果の大きい仕事は、神経幹細胞の運命制御にウィントシグナリングが大事でっていう仕事だと思うんですけど、ウィントをやろうっていうのはもう最初から結構、
これね、質問いただいて、事前にいただいてて思い出してたんだけど、なんかさ、自分が PI になって今、学生さんのテーマとか考えることになったのを考えると、もっとすごい、もう別に後藤さんに、僕の記憶、何度もいいけど、僕の記憶合ってるか。これね、なんで記憶合ってるかって、そんなにすごく言うかっていうと、俺、古舘くんのちょっと聞いたわけ。今回のポッドキャスト。そしたら、古舘くんねっていうことで、俺の記憶って全然違うの、これ。
あ、
あれ？そうだっけ？みたいな。これってだから俺が間違ってんのか、あいつが間違ってんのか分かんないけど、記憶ってものはすごく曖昧だなと思ったわけ。
なる
だ
ほど。
から、これを聞いたね、もし後藤さんがね、なんか聞いたらお前違うよ、この野郎って思うかもしれないけど。
いや、
だ
それ
から
は
ね、
誰が
僕
間
な
違っ
り
てる
の、
か分かんない。
でも、わかんない。僕なりの誠意で言うと、まあ、ウィントをね、これ始めたわけじゃなくて、まあ、ウィントも始めたんだけど、最初はその、増山さん、助手だったね。当時助手って言われた。増山さんが、下についてやろうってことで、で、当時 FGF とかがまあ大事だったのは、リフとかね、分かってたんだけど、まあさ、シグナルパスってまあ限られてるじゃん。で、増山さんがまあ BMP とか、ウィントとか、ソニックヘッジホッグとか、まあこの辺、ディベロップメントの大事なシグナルを、まあなんか関係あるからやってみようみたいな、すっごいざっくりしたテーマだったんですよ。だから、まずは、なんとか、ウィントとか、かけたらどうなるかとか見たらいいんじゃないかとか、そういうな、ものすごいざっくりした。で、僕 PI になってみるとさ、今だったらちょっとそんなテーマを俺学生さんに与えないかもって、ね、あまりにも、ストーミーすぎる将来がとか思っちゃうかなっていうぐらいの、そういうざっくりだったなって。でも、これ結果的に良かったから、僕は良かったと思ってるんだけどね。うん。で、それで、なんかウィント、ソニックエッジオグ、まあ当時僕の同期の子とかも一緒にいて、で、それぞれに、なんかウィントやるか、みたいな。じゃあ、ソニックエッジオグやろうかな、みたいな。そんなざっくりした感じでやってた。うん。やったね。
当時、ウィント自体、ウィントも意外とそんなに発見か古くないというような記憶があるんですけど。
そうだね。ウィント自体は、まあ、パスウェイ自体もね、完璧に分かってるの。LRP5 とか6とかっていう、まあ、フリッツルと一緒のこのレセプトあるんだけど、その辺がカノニカルの重要ってのは当時は分かってなかった。だからフリズルドが、まあ、ドロソフィーラの系からだと思うんだけど、まあ、フリズルドがリセプターだってのはちゃんとわかってて、ただまあ、カノニカルとかノンカノニカルってのは、まあ、今もそこまではっきりわかってるかわかんないけど、すごくまだ、いろんな分子がクローニングされてきてるっていう状況で。ただ、フリズルド5とか8とかは、インサイ中的にベントリキュラーゾーン、そのニューラルステムセルがいるゾーンに、たくさんあるぞっていうペーパーはあったのよ。だから、まあ、ウィントレセプターはなんかちょっと、ユビキタスじゃなく限局して出てるんで、なんかウィント関係あるんじゃないみたいなのはあって。で、まあ、ウィント 7A かなんかもやっぱりちょっとそこら辺に多いみたいな雰囲気のインサイ中の論文があって。で、なんかそれでウィントやったらいいんじゃないみたいな雰囲気はちょっとあった。
じゃあ当時はもうなんとかシグナルを神経幹細胞でやるだけでもまあ結構新しいみたいな。
新しいっていうことだったわけ。でも今思えばなんかそんなさ、競争激しそうなところにいきなりさ、何もやったことないラボでぶち込んでいくってすごいよね。
まあそうですね。確かに立ち上げてから。
なんかさ、今だとさ、このすごいさ、まあアメリカ的なのかもしれないけど、ストラテジーとしてはさ、やっぱ自分がポスドク時代にさ、まいた種を持ってさ、まあインタビューとかあるじゃん。PI になるための。それとか、まあ、ポスドク時代に蒔いた種をこう元にこう、ロケットスタートしますみたいなさ、そういうのが好まれんやん。じゃ
そうですね。
ね、なんかこの時も全然何のこのバックグラウンドもないみたいな。そういう時代だったのね。と思って、今思い起こすと。
後藤
そ
さん
の
は
意見も聞きたいところね。
独立してもうしばらく経って、まあもう
僕
なん
ね、
ていう
3
か、
期生。
なるほど、3期生。なんというか、それぐらいだったらまだなんか元の種でやりそうですけど、それぐらいでもう全く新しいことを。
でもそこは後藤さんは、まあ、新しいことやりたいってことだったと思ってるんだけど、僕の理解では。でもそれは良かったね、最終的には。今だとなんかグラント取るなそうだなとか思っちゃうけど。でも最終的にはすごく良かったですね。まあ、今後の、この後の話を考えると
ちょっと話の順番がいいかわかんないんですけど、その競合という話になると、ウィントはその2004年に論文でしたっけ？ 6？ 4？ なんかその直前
2004
に、
だね。
クリス・ウォルシュがなんか、ウィントの論文出して、やっぱ競争も激しかったんですか
そう
ね。
だね。競争も激しかった。それは、クリス・ウォルシュが、まあ、ベータカテニンのね、オーバーエクスプレッションで、まあ、ベータカテニンのオーバーエクスプレッションしてさ、脳のさ、形が変わるっていう、まあ、それはオーバーエクスプレッションだからさ、増殖したりとか、まあ、実際は多分、セルセルインタラクションがね、まあ、ベータカテニン、カテヘリンの裏打ちなんで、まあ、そういうのもあってっていう論文が出て、ただそれ自体はサイエンスに出たんで、まあ、大きかったんだけど、ただまあ、それ自体が本当の競合というよりは、その後また、フレッド・ゲージのラボがウィントスでね、アダルトニューラルステムセルのレギュレーションをやるっていう、そういう論文も出てて、だから、双方、 は、まあ、アダルトだからちょっと違うけど、まあ、それはやっぱり競合って感じでしたね。で、その他に、まあ、スパイナルコードのステムセルで、まあ、ウィンと関係あるっていう、そういう論文なんかも出始めたりして、ね、まあ、そういう競争は結構あったね。
なるほど。
自分はでもなんか、まあさ、M1 で入ってきて、よくわかんないから、あんま競争があるんだって。まあ、後藤さんはすっごいプレッシャーをかけてきたような気も、記憶がないにしもあらず、ない、やっぱない、みたいな。いやいや、でもやっぱ競争ってのは意識させられたい気がするね。
そっか、じゃあ2001に入って2004に論文出たってことはもう D の最初の方には論文出して。
そうだってね、D2 のまん、あれだ、そこら辺ははっきり覚えてないけど、D1 か D2 の頃に出したんだと思う。
早い。
それはやっぱり、インテルエレクトロポレーションで Vivo をやりたいっていうのがあって、今、後藤家にはインテルエレクトロポレーションのテクニックがなかったので、それ中島先生、慶応に習いに行って、で、それはね、伊藤さん、まあ、ハーバードに伊藤さんがかなり一生懸命やってくれて、で、まあ、僕らで一緒にやったっていうことで、論文に早くなったね。
なるほど。全く知らなかったです。ウィンと火は。
ウィントヒバできてよかったです。
いや、
歴史に埋もれるところ。
もう一つ、ちょっとお聞きしたいのは、まだ混乱してるんですけど、平林さんの論文は、ウィンとをインダクションすると文化が進むっていう方向。ただ、人によっては、増殖を増やすみたいな。で、なんか、結局、どうなってんだみたいな。あれっ
結局
て。
ね、我々も、ステージによってはね、増殖は見えるんだよね。ただ、まあ、ウィントの直接のターゲット、我々ニューロジニン、僕が最初にディベロップメントしたことはニューロジニン1を見てて、で、まあ、ニューロジニン1ももちろんオーバーエクスプレッションすると全然増殖やなんかいかないで、いっちゃうんだけど、ただその後我々ウィントを借りる NMIC もこれ、インデュースしてきての、言い出して、それ、桑原君がさ、ディベロップメントに出してる論文なんだけど、まあ、それとのフェノタイプを見ると、やっぱベーサルプロジェニターを増やしてる
な
んだよね。
るほ
だか
ど。
らアピクアルプロジェニター、ちょっとこれ専門的な話になるけど、そのニューロンにコミットしたような、ただまだもう1、2回は増殖できるような、ベーサルプロジェニターを増やすのに、まあ、少なくとも大事で、その時に例えば NMIC とニューロジニンとか、まあそういったニューロジニックかな、増殖。みたい
なる
な
ほ
こ
ど。
とが起こったったのが、まあ実際のとこなんだろうなとは思
なるほど。確かに、それだったら、まあ、皆さんの観察を、そんなに基本的には全員、なんていうか。
なんかみんなハッピーみたいなちょっとことにはなっちゃうけど、まあそれはそれでいいことだけど。
まあ、そうです。なる
で
ほど。
もまあ多分そうだって、NMIC 自体はやっぱりターゲットだったし、彼のその観察からやっぱりベーサルプロジェニターが増えるのもかなり正しいなと思ったので。だから僕はその最初のウィントの2004の出した頃にはベーサルプロジェニターとか知られてなかったし、ちゃんと。
おお、
多
そっか。なるほど。
分。だからよくわかんなかった。それから数年でも一気にベーサルプロジェニターってのあるぞとか分かって。で、それでまあ、そうだね。どうだったんだとかな。多分 BRD ラベルしたやつがその後どこで、フォースヒストン3ポジティブなんとか、そんな汗だったかな。ちょっと忘れちゃったけどね。出力はそういう話だったんじゃないかと。でもそれは結構、チームとしてやったおかげで、なんか自分としてはだいぶ納得いくけ、なんか、ああ、そういうことだったんやな、みたいなことに、だなと思いますね。
特にあれだったら、ポリコーム編言っていいですかね。そうですね。それで、ウィーン島が、分化させるけど、ウィーン島はずっと入ってるから、じゃあどうやって後半抑えてんねんって話から、ポリコーム。ポリコーム。
そうだね。でも、まあ、これはね、結構、記憶としては正しいんじゃないかと僕は思ってるんだけど、なんか結構印象的な実験があって、まあ、ディベロップメント通った時に、まあ、次何やりたいかっていうことで、まあ、なんかね、多分4月ぐらいだったと思うんだけどね、なんか、まあ、いいんだけど、まあ、僕は過剰発言ですよ。S33Y のベータガゼニンっていう、フォスフォレーションサイト潰すとさ、なんかものすごいベータガゼニン安定化するんで、そうすると、まあ、ウィントのすごく入った受容体ミミックできて、まあ、それはこれまでやってた、アーリーステージの、ニューロジェニックフェーズのニューラルステムセルにオーバーエクスプレッションするとさ、ものすごい ディユージアンポジティブになるわけだ。ニューロンマーカーポジティブになるんで、まあ、すごく強くインダクションするのは見えて。まあ、それを今度じゃあ、まあ、そのさ、勝っていくとさ、ニューラルステム線で勝っていくと、もうどんどんニューロン分解しなくなるじゃん。で、グリアばっか、アストロサイトばっかになっちゃうんだけど、まあ、そこに、まあ、当然 S33 を入れたらニューロン分解するだろうと思って。で、まあ、ひいてはウィントかけたらさ、分解してさ、なんかちょっと再生医療とかに使えるんじゃないかみたいな、なんかそういう、なんか、ナイーブな気持ちもあって。で、まあ、その S33 は入れたんだけど、全く分解しない。そのレート、ステージでは。S33 は、あんなに強く分解させるのに、全く TGM ポジティブにならなくて、あれ？と思って。で、これは全然分解しないなと思って、でもまあ、で、さっきちょっと言ったんだけど、ベータガデリンの下でターゲット、ベータガデリン転写はコアクティベーターなんで、転写誘導するのはニューロジェニン1だってのはそのデベロップメントのペーパーで見てたから、ニューロジェネシスんで、じゃこれニューロジェニン1出したらもう分解しないんじゃないかと思って、ニューロジェニン1出したらもう綺麗にこれは分解するんで、そういうことなんだっていうことを思って、これはすごく面白いんじゃないかなと思ったんだよね。やっぱこのもう結構狭いじゃん。もうターゲット、ベータカテリンとニューロジェニン1の間ってもうクロマチンしかない。ほぼ。
まあまあ、そうですね。ダイレク
か
ト
な
ターゲッ
と思ったわけ。当
ト。
時、ダイレクトターゲットだからと思って。で、これはクロマ、で、当時まだクロマチン、エピジェネティクスが流行り始めたと思って。ただ、でも、お父さんがね、次クロマチンやって思ってたんだよね。
あ、そうな
だ
んです
から、
ね。
すごいよくジャーナルクラブとかなんかそういうんでクロマチンが大事であるって話をするの、ことさ。だから、まあ俺もなんか、僕さ、その生命科学の勉強ってちゃんとしないじゃん。有機化学士だから、別に有機化学の勉強もちゃんとしたいんだけど。だから、クロマチンとかよく知らなかったんだけど、こういうことかと思って、まあ当時もお父さんがやるっていうんで、まあちょっと勉強してたって。で、これはクロマチンなんや、と思って。っていうのが僕の記憶。それがなんかポリコームに、まあ当時はまだポリコームに至ってないんだけど、なんかクロマチン制御で多分ニューロジェニックからグリオジェニックって変わっていくんだろうっていう。で、すでになんかちょっと先駆的な仕事で、九大の中島先生のね、GFAP プロモーターのメチル化みたいなさ、そういうのとかあったんで、そういうことなんだな、
な
もあ
るほど。
るんだなと思ってたんだけどね。
そのニューロジェニン1の、そのクロマチンが大事かもしれない、エピジェネが大事かもしれないってなった時に、最初に何を、その、もちろん DNA のメチル化もありますし、まあヒストン収縮って言ってもいっぱいありますし、何をどうやってポリコームに
そう。ポリ
行
コ
く
ム
ん
に
ですか？
至るまでは結構苦労して、最初はね、まあ、一番やりやすいってことで、HDAC インヒビターとかね、VPA とか。VPA とかを、まあ、処理すると確かにちょっと上がるのよね。ニューロジェニンは。ニューロ分解はあんましないんだけど、確か、僕の記憶では。で、まあ、上がるから、アセチル化は関係あるのかなと思ってんだけどさ、やっぱ、アセチル化ってそんな、いわゆるクロマチン HDAC っていうのがさ、まあ、いわゆるエピジェネティックマーカーって感じじゃないじゃない。この転写マシーナリーっていう部分もちょっとあるかなと思って、
まあそうです。
当時。まあ、どちらとも言えないってところは実際あるかなと思って。で、まあ、しかもちょっとしか上がらないし困ったなと思って。で、これは DNA のメチル化やろうと思って、バイサルファイトシーケンスはもう死ぬほどやったけど、あんまメチル化入ってこないんだよね。
ああ、
で、
そう
バイ
なんで
サ
す
ルファイトシーケンス、そんな簡単にやらなかったら難しかったね。当時、もちろんラボに K なんか全くないから、まあいろいろ学んで、そもそもゲノム取るのは難しくてさ、そういうのもあって、ステムセルから。で、バイサルファイトシーケンス読んでもなんかいまいちこう、綺麗に、コンバートされてなかったりとかして。で、苦労したんだけど、まあでもそれはサプリメンタルデータにささやかながら載っけてますけど、ペーパーにも。まあ苦労して。で、そうこうしてるうちに、当時でもポリコーム全然メジャーウィンじゃなかったんだけど、で、ポリコームの論文ってのがね、出たんです。ES でポリコーム、バイバレントの話だったかな。その前だったかな。ちょっと覚えてないけどね。ES で、とにかくポリコームがディベロップメンタルジーンを抑えてるっていう、バイバレントの前だと思うけどね。で、そういう論文が出て。で、そこでニューロジェニンもK27 メチル化、K27 メチル化が入ってるぞっていうのがあって。で、ES で入ってんだなっていうのをその時見て、これはもしかしたら K27 メチル化がニューロジェニンのポテンシャルに入るんだから、ニューラルステムセルでも入るのかもしれない。まあ、一旦溶けたのがもう一回入ってくるんじゃないかなっていうことを、その時思って、 お父さんに抗体買っていいですかって言いに行ったのは覚えてる。多
おお。
分。そこは正しいような気がする。うん、
じゃあ、
で、そ
平
れは
林
多分
さ
そ
ん、
の、うん。
発案だったと。
あ、ポリコはまあ平林さんだったと思いますね、これ
おお、
は。
そうなんです。
ああ、わかんないよ。鳥
な
ゆき子先生は違うって言って
る
でも僕はそうだったと思って、うんうん。
ほど。じゃあ、最初にチップを
発
やっ
案って言ってる。うん、そうそう。
て、上がってくるのを見て、みたいな。
そう、まさにそうだね。で、チップの件もね、白髭先生の当時、東工大だった鈴鹿大の、ね、東工大の白髭先生のところに後藤さんと二人で習いに行って、うん、後藤さん、事務の人、大学院生と間違えられてたっていう、どうでもいいエピソードでぶっ込んでみ
おう。
ますけど。
これ残しときますね。
ちょっと喜んでたと思う、俺、あれ聞いたら。こんぐらいのエピソードもちょっとあった方がいいよ
いや、入れていきたいです。
そうそうそう。そんなことは、それがね、僕が D2 の時にね、鈴鹿大に行ったの覚えてるね。あと、この HDAC、で、当時はもうアセチル化の僕はチップをしようと思ったのね。まだ BPA とかで、HDAC インヒビターでやってる時だったから、アセチル化のチップをしたんだけど、なかなかこのパーセンテージ上がらないっていうのもあったりして、まあ結局やっぱ細胞を使いすぎてたなっていうのがその時思ったんだけど。
細
で、
胞
まあ
使
これね、まあいろいろなんだけど、これやっぱちょっとさ、ボーダーラインの話もあってさ、ボーダーラインの話で、隣加藤健だったじゃん。
おお、はい。
問題を起こした加藤健のプロトコルってのがあって、でも加藤健そのプロトコルをさ、ラボで公開してたんだよね。で、それでもさ、まあ彼ら、核内エレセプターとか言ってて、チップもやってたんで、ものすげえ量の細胞、スターティングマテリアルが。その論文、あ、プロトコル集では。まあ、それはそれで正しかったこともあると思うんだけど。で、それだとさ、マニュアルしてるんですよ。これ頑張ってさ、そんな気必要ないと俺も思ったから取ってさ、やってたんだけど、どう考えても抗体が足りない。抗体とか水が足りなかったんだと思う。
なるほど。
それで差見えなかった。で
な
も、
る
全然さ、これさ、細胞数いらなかったんだよね。もう
ほど。うん。
10分の1も100分の1ぐらいだったと思う。一
そうだ。
切、必要なかった。
まあ、拡
ま
大
あまあ。
受容体だったから結構細胞数が必要だったんですかね。
だったっ
わか
て
ん
のもあるかもしれない
ない。
し、まあ彼らヒーラーとか293とかだったから、まあ全然増やせたんで。
なるほど。
で、当時 QPCR も最初はなかったからね。うん。なんか、そのディテクションも難しかったんだけど、
なるほ
もう01にやるしかなくて、
ど。
まあRI でラベルとかしてたから、
ああ、
一
そう
番
なんで
最
す。
初は。そう、でも超大変だった。
ちょっ
な
と。
んかさ、うん。大変だよ。なんか32サイクルで止めたとか、そんな、ちょっと2サイクル後からガチャンって開けて入れるとか、そんなのよね。で、全部まとめて回収すると、30、2サイクルのやつ、30サイクル、28サイクルのやつ、取れるみたいな。もう死ぬほどめんどくさくてさ。しかも RI 室でやっててさ、分析研の3階の RI 室でやってたよ。
ちょっと今は考えられない実験ですね。
考えられない。で、QPCR ってのがあるっていう。で、それをなんか、まあでも、文政権のね、これ宮島犬だったと思うな、持ってて。で、なんてすごいもんがあるんだと思って、俺。
おお。
こう、あれはやってらんねえって。で、後藤さんに QPCR 買ってくださいって言った。よく覚えてます。こういうね、カルーセル型のやつでね、こう、クイックこう入れていくやつだったの。今みたいな、このプレート型じゃなくて、それがあって。
そうか、そうなんですね。QPCR って15年前ぐらいのものなんですね。みんながどんどん普
まあ、
通に使うようになった
そう
の
そう、どんどん使うようになったのはね、その QPCR じゃなくて、だってバンドで出してる論文とか結構あるよ。うん、でもまあ、そうだね。2009年ぐらいだったら、まあ QPCR みんなが使ってるわけじゃなかったと。
なるほど。じゃあ、その QPCR とかを使って、トリメチルが上がってくるっつって、
そうそうそう、それでまあ、白井先生とか習ってきたりとかで、まあ大体チップができるようになってたんで、それでトリメチルが上がってんのを見て、やった、これすごいと思って、磁気依存的に上がっていくのが見えたね、綺麗に。当時は多分ニューロスフェアでサーブロック級ぐらいのやってたんだと思うけどね、記憶では。うん、3回、3 days、6 days、9 days でカルチャーしたやつを比較すると、ニューロジニマンローカスでの、K27 メチル化量っていうのは、まあ、こう、リニアに上がってきてて、あ、これじゃないかなと思ったね。それまでやっぱり HDAC とかアセチル化やってたのに比べるとすごくコンシステントな感じだったと。
じゃあそれでもうこれ
確
かなって
か。うん。
なって、
そうそう、これかなって思って、そしたら後藤さんがすぐ動いてくれて、小関先生に連絡を取ろうって言って、小関先生やっぱリング 1B やられてて、で、なんかリング 1B でノックアウトとか持ってるから、 まあ、今よりもずっとやっぱノックアウトって大変だったからね。
うん。
そこからノックアウト前作って、やっぱ ES でね、ベースでやってると、やっぱ2年とか3年とかかかるところ、まあ、リングワンの出小関先生がすぐにやってくれて。で、リングワン B の、これもすごくよく覚えてるんだ。やっぱリングワン B ノックアウトして、ニューロジェニングがドーンと上がったんだよね。やっぱりレートでね。で、それはすごくよく覚えてる。それをウィンと入れ、S33 を入れないとちゃんと上がんないみたいな、ね、うん、のがあって。あ、これがパス、パーミシブとインストラクティブっていうことなんじゃないか、掛け算じゃないかなっていうのを、その瞬間に思ったかどうかわかんないけど、それでも俺データ出た瞬間にお父さんの部屋行ったらやっぱ覚えてるね、これ。これも夢かもしれないけど、
いやいやいや。
お父さんの部屋行った。うん、夢して出ましたよ。うん、言った。まあ、覚えてますね。
レジェンダリーなデータにはそんな背景があったとは。
いや、レジェンダリーとかどうか。まあでもそういう楽しかったね、やっぱりね。あ、ついにって、だからトリコムで、リングワン B、もちろんノックアウトマウスをカプチャーしてさ、で、まあ当時でも、戸籍犬のマウスはね、常にプレイヤー T2 が入ってたんだよね、確か。だから、リングワン B のフロックスでプレイヤー T2 が入ってたんで、もういきなり使えたは使えた。うん。なんかネスティンクレイとかはかけないで、いきなりそのニューロンカルチャーでは使えた。
取ってきて、玉木線かければ。
そうそう、その 4HT のね、ノードの最適化とかしたよ。で、そういうのやったな、思ってね。ね、ほら、これはすごく綺麗な毛だな、と思って。
で、その後、美貌とかやって、
そうそうそう、
だい
美
たい
貌
論、
やってね。
なるほど。
で、2004年の論文か2009年まで、まあ5年当時長いなと思ったけど、まあ今そうでも、見返したそうでもないんだけど。なんか2000とね、後藤さんは、あれの時だ、2008年とか、かな。2008年ぐらいにはもう論文投稿する感じになってたけどね。頭ぐらいには。確か。
じゃあ論文自体はまあ中身自体は3、4年で大体仕上げて。
そうだね。そうだね。まあ、ビボもね、ニューロジェニン1の染色が綺麗に見えたのとかよく覚えてるね。うん、これは、まあ、渡谷君っていうね、今、マッキンゼとか言ったの、ワッティがね、ワッティがなんか、全然彼違うプロジェクトやったんだけど、それまでニューロジェニン1染色染まんねえとか思ったんだけど、抗体が悪いとか言ってたんだけど、まあ、彼がなんか論文、他の人の論文ちゃんとがっちり読んでて、これなんか、当時なんかさ、トゥイーンでさ、あれしてたんだけど、ディタージェントを入れて、パミアビラリしてたんだけど、山下さん、これ、トライトンでやってますよ、この人たちって。0.5%トライトンですよ、とか言って。え、マジ？とか。で、彼が0.5%トライトンでやったら、綺麗になんか、まあ、シュワンとか染まってて、それまで染まんなかったラボで。で、あ、こうなんだ、と思って、ニューロジンは今まで使ってた抗体で染めたら、あっちで染まって。で、なんか今までなんか、ニューロジン1抗体クソとか言ってすいませんって感じ。
なるほど。そんだけで結構変
ああ、
わるんですね、トゥイーンって
全
な。
然違った、全然違った。それでもう全然やっぱインビボのデータがさ、すごくやりやすくなったもんね。でも未だにその18かな、E18 ぐらいのブレインのセクションを見て、で、まあ、ニューロジン全然コントロールは止まってないんだけど、ノックアウトしたら、ほははははってなんかベントリキュラーになったのに、いるのを見たのはね、よく覚えてるね。おお、美貌で、まあ当た
なり
り
ま
前だ
す
けどね。当たり前なのかもしれないけど、俺はすごい安心した。
い
ビボ
や
で本当なんだって。
ー。いや、けど、ビボで見れるのはまあすごいです。すごいんで
そう
すよ
だね、よかったね。そこでよかった。
なるほど。
っていうのが僕はこれ準備してたストーリー。
い
なん
や、
か
ポリ
これ、
コム編。
こんなことあったな、ボリコメンこんなことあったなって
なるほど。
思って。
いや、これまた知られざるポリコムの話でした。
そうですね。記憶が正しければですけどね。はい。
もちろん、平林さんの論文は読むんですけども、やっぱ、なんでこうそうなったのかは、ラボの先輩といえども知らなかったですね。
そうだよね。ちょっとまあ、知らんよね。みんなそんな気配ってないし。まあ、あんまり、年も離れてるしね、結構。
勉強になりました。
はい。まあ、そういうことがあったね。
まあ、私はあんまりポリコム屋さんではないので、詳しくないんですけど、当時ってポリコムどこまで分かってたんですか？なんかそのサブタイプとか、その中の構成の違いとか。
まあ全然分かってない。その PRC1 側についてはかなり分かってなかったね。リング1がまあ有機進化するんだろうとか、そういうのは分かってたけど、EED とか EZH2 みたいなそういう PRC2 側に関しての酵素はまあ分かってた かな。
うん。
けど、まあ、どんぐらいわかってたかっていうと、すごくシンプルに EDH2 が熱流化して、それをなんか PHEC だっけみたいな忘れてたけど、その辺の方が認識するんだみたいな話で、そこリング1B が、でもその H2A のウィキチン型の関連もなんか 100% よくわかってる感じじゃなかったね。多分
そこで平林さんが最初にそのリング 1B、最初に買った抗体でリング 1B だったっけ、
いや、それはね、K20 ダメチル化抗体。K20 ダメチル化の抗体買った。うんうん。それはもう論文で使われたやつを買ったんだよね。なんか、モノクロだったと思うけどな。うん。で、リング 1B はもうそれは小関先生がノックアウト持ってたからっていう、それに尽きるね。でもまあ、やっぱり、
セントラルな。うん、持ってたからそのままもらおうって。
そうそうそう。で、まあ、それは、やっぱりセントラルな変、ね、コンポーネントだったよね。リング 1A、B のダブルノックアウトするまでもなく、B だけで十分だよね。その辺はやっぱり運が良かったっていうところは結構ある。まあ、運じゃなくて、まあ、後藤さんがその小関先生と知り合いだったっていう、知り合いっていうか、まあ、アンテナ張ってたことにもよるわけなんだけど。すごく、いろいろいいことがあったね。
いや、結構決め打ちしててすごいなと思った。だからちょっともう時系列的に戻るんですけど、その最初に、うん、まあ、平林さんが、そのポリコームにで、じゃあ、やってみたいって思ったって言ってたんですけど、
うんうん、
そこで、じゃあ、抗体交わしてくださいっていうところに踏み切るまでの、なんか、決定的な何かはあったんですか、
うん、
もうこれはあるんじゃ、なんかあるんじゃないかって。
まあもう本当多分 ESL に入ってたっていう、それだけのね、ことだね。ESL でニューロジェニー1に入ってたっていう、当時その、チップシークエンシングっていうのがさ、できてさ、初めて。
はい、
で、だからそれ網羅的に見てる。のがあるんで、で、それまでね、やっぱね、チップのデータってめちゃくちゃ怪しかったね。いろんなところの部分で出てくるのが。でもチップシークだったらこれ嘘つけないよね、みたいなところもあって。まあ、それですごくちゃんと入ってるってのがあったから、それどこのハーバードのグループだったかな、キングストンだったかな、なんか、その辺のグループだったと思うんだけど。うん。で、それでもうそこにメチル化入ってて、でもそれまでもいろいろやったんだよね。やっぱ HDAC とかで決定的じゃないっていう気持ちが多分共有されてて、お父さんと俺は。で、G9A とかも考えてた。その、当時知られてたのって、もう、あと、K9 のメチル化と。あとは、で、G9A もね、新海先生の G9A をどうするかみたいな、ちょっと忘れちゃったけどね。そういう話はあったね。で、DNA のメチル化と G9A で、ここでも出てきた K20 のメチル化っていうことで、ちょっとこれは試してみたい。で、抗体化してください。多分ね。で、ちょっと見てみなさいってことになったんだったと思う。うん。G9A マウスもひょっとしたらもらったような気もするな。もう見てみようみたいなことで。うん。まあ、当時 HP1 とかもやったんで、その関連だったかもしれないけどね。ちょっと記憶がぐっちゃになってるけど。うん。うん、
その、どれほどそのエピジェネティクスでもって、当時その遺伝子発現とかを、そういう神経文化とかにこう適用するっていうのが一般的だったのかなっていうのがすごい、いて、
うん、
まあ、それこそ、先ほど話したようなフレッドゲージとか、はい、
うん、
いろいろそこから辺からエピジェネティクスとかになんか、いろいろ着目してるような印象があって、その、業界としてやっぱそういうのをやるっていうのは割と、みんな、さっきもおっしゃってたように、流行りみたいな感じになり始めてた
ところなんです、ね。そう、流行りみたいになり始めてたっていうのはあるね。っていうのは多分、チップシークのおかげだと思う。チップシークでこう大量に得られるようになって、やっぱこんないろんなのあんじゃんみたいな、そういうのもあったし、まあ、QPCR でやって定量できるやっぱってのもあったし、まあいろいろその、アリス、デビッドアリスでやってたっけ。アリスとか、その辺の人はいろいろなのを見つけてきて、で、マクロマチンコードがあるってことをね、まあ、エピジェネティックコードがありますよみたいなことを言い出した頃で、もうそれをじゃあもう各臓器に当てはめようみたいなブームがあったんじゃないかな、多分。なんか、学会普通に行くともうポリコームのノックアウトでいろんなもん見てるみたいなことは、いろんな人見てるみたいなのあって、なんかそういう質疑応答でなんかちょっと偉い先生が怒ってたことだったね。もうブームだからって、ポリコームノックアウト何でもいいから見てやろうみたいな違うんじゃないかとか言って、なんか怒ってる人がいて、いや別にそういうことじゃねえしって、俺は思ってた。 敬意も知らねえで言ってんじゃねえよとか思ってたけど、俺が怒られたわけじゃないんだけど、まあ、それぞれあるでしょうと思ったけど、ね、まあ、そういうぐらいのブーム感はあったと思いますね。
なるほど。逆に言うと、例えば今でこそ、その一つ一つエピジェネ因子とかが、
うん、
そういう精神疾患に関わるっていうのを詳細に一つずつ記述とかしてましたけど、当時で言うと、そういうエピジェネティックな因子が、じゃあどういうふうにこう脳の機能につながるかってところはもうまだ全然分かってないし。
あ、もう全然そういう、うん、感じではなかったような思うな。ZD とかね、今ね、そういう感じのは、うん、ね、神経疾患とのつながりまでやっぱりっていうことではなかったと思うね。当時、まあ、今との大きな違いは、例えばデメチレスなんてなかった。メチル化っていうのも入ったら一方的なもんだと思われてて、で、それがそのメチル、まあ、CC ボンドを作るっていうことの重要性であるっていうディスカッションがされてたんですね。CC ボンドってやっぱ強いから、メチル化っていうのは。だから、まあ普通のさ、有機化学の話で言うとさ、なかなか CC ボンドって、まあ作るのも大変だけど、まあ外れもなかなかしないわけで、ね、共有結合で。まあそんなリアクティビティ高くないんで。だから、入ったら一方方向性だっていう中で、その、呪文字ドメインを持つね、ファミリーでも、デメチレスがあるぞってことをさ、なんか、一気に出てきたって、それがもう当時、2010年ぐらいじゃないのかな、それこそ。
うん、
2009年あたりの話だったよね。まあ、そういう黎明期だったと思うんで、そういうことになってくるのが、今だんだんこの神経疾患とかそういうことも、まあ、視野に入ってきたっていうことだと思うけどね。うん。うん、じゃないかな。うん。
そう。じゃあちょっと、フランクホルー編ですかね。
フランクホルー編、はいはいはい。
あ、ただその、ポリコームの論文出した後、しばらく助教で、うん、陶芸残って、その後、2013年ぐらいに、
留学に、うん、13年行ってる。そうそうそう、うん。あの4年間でやった仕事っていうのはすごく面白い仕事なんだけど、論文になってないっていう。
うん。1、2度はお聞きしてるんですけど、その、フランクホルーのラボにしようみたいな時は、あれでしたっけ、細胞生物学的なのにちょっと行くかみたいなあったみたいな話だと記憶してるんですけど。
そうそうそう、まさにそういうふうにいつも言ってますね。
うん。
なんか、まあ一つはやっぱりもう少し、まあニューラルステムセル散々やってきてね、もう当時で10年以上やってて、ニューラルステムセル自体で、ポリコン、あ、その、クロマチンみたいなのやってて、まあもう少しこの、まあ後藤さんはもちろんこれ続けていくっていう話だったから、まあ自分でこの、新しいことやっていかないといけないなって。で、まあ、もうすごく当時やっぱ愛着あって、助教とかでね、まあ、自分がある程度指導してやってたんで、まあ、愛着あったんだけど、まあ、もう同じことやるわけいかんから、やっぱりここはゴーウエストだと思って、なんか新しいところを開拓していかなきゃいかんなと思って。で、まあ、あんまりこの、僕さ、もういつもそんな何やりたいとかあんまないタイプだからさ、そんなにこんなことはしたいみたいな。ない。もう明日死ぬかもしれないし、みたいなことが多いんで、基本的に。でも何やりたいのかよくわかんないなと思ったんだけど、まあちょっとニューロンがやりたいかもしれないなと思って。で、まあでも自分のそのモレキュラバイオロジーとか、そういう技術はやっぱ活かせる方がやりやすいかなっていうざっくりとか思ってたんだけど、でもまあ実際のところ、そのフランクと会ったのは、そのサンディエゴにね、UCSD で、なんか SFN がサンディエゴでやった時に、なんかサテライトシンポジウムみたいなのが UCSD であって、それにサハラさんっていう当時、ベンツオレアリーのラボのポスドクだったサハラさんっていう方が呼んでくれて、で、そこでトークした時にフランクが当時まだスクリプスにいて、まあ、僕もスクリプスに行くわけだけど、その、で、フランクはその時に観客でいて、
うん。
うん、で、結構、観客って言ってもさ、20人ぐらいしかいないんですよ。で、その中で、まあ、それとちょっと喋ったりして、フランクいいやつだったんだよね。すごく。うん、雑談とかで喋ってて、まあ俺、なんか東洋から来たさ、新竹林がさ、まあいるんだけど、なんか内輪の話とかしてても、なんか俺がその外にならないように、ちょっといちいち説明してくれたりするわけ。
うん。
なんかいいやつだなと思って。まあそれがやっぱり結構いいきっかけで。で、まあフランクやってる仕事も、まあまあ、やっぱそういう意味では距離近いかったみたいな。なんか、まあモレキュラーバイオロジーとか、うん、セルバイオロジーからニューロンの、まあ、ポラリティとか当時ね、やってて、まあ、そういうの面白いなと思ったっていうのが最初のきっかけだね。
うん。
多分。
なるほど。で、ここでも人柄重視だったという。
結果的にそうだと思うよ、僕。うん。うん、別に他の人の人柄が悪かったわけじゃないんだけど、 でも、インタビュー何箇所か行ってなんかやっぱフランクは一番このサイエンスに対するパッションみたいなのを感じたし、なんか面白い。ね、いろんなシェアしようっていうアイディアをシェアしてくれたし、こういうこともやりたい、こういうことも面白いと思うとかいうのを熱心に語ってくれて、そういう意味では、なんかまあ、彼やっぱそういうところがあるよね。どんな場面でもね、その後見てても。彼のその、いろんな人にサイエンスの面白さを熱心に語るっていうことは、まあ、やっぱり彼の強みだし、で、やっぱそれに惹かれる人が集まってきてたんで、ボルラボは。雰囲気は、僕は、まあ、少なくとも僕がいた時は良かったなと思ってね。
行こうと思った時には、最初オルガネラじゃなかったみたいな話だったという気がするんですけど、最初は何をしようと思って。
最初はね、彼はね、リボソームプロファイリングみたいなこと、プロファイリングじゃないんだけ
おっ
ど、
と。
まあ、リボソーム、リボタグがあってさ、
おお。
リボタグってあるんじゃない。で、それは彼がニューヨークの、なん
ニ
か、
ューヨークです
GSP つけて、
か。
ネイサン・ハニツ？
こういうことを、どう最初やろうかな、
そ
みたいな。
うそう、それでまあ、彼はさ、フランクはまあ、僕の特性がやっぱそういう、ジェノムとかさ、そういう RNA とかさ、ハンマーの DNA とかやってたから、まあそういうのが合うんじゃないかなと思ってくれたんだと思うんだけど、まあこういうのをガンガンやっていかないかみたいなことを言われたのが2011年のインタビューの時だね。これはもう大震災があったじゃない、東北の。それが3月11日だったと思うんだけど、もうその3月の終わりにね、から4月の頭にかけてインタビューに行ったんだけど、まあその時にブランクとそういう話になって、そうそう。もうフランクでも大震災の直後にすぐにメールくれて、大丈夫かと。もう別にインタビューとか、後ろにずらしたかったらいつでも言ってくれみたいなメールくれて、立派なやつだなと思ったわ。そういえば。その時がそうだったんだけど、まあ、僕が行った頃にはいろいろラボの事情があって、そんなことやってる場合じゃないみたいなとこで、まあ、実際、フランクの、その時のセントラルの興味は、やっぱ、まあ、ミトコンドリアのね、それは僕の前にいたというか、まあ、その後同僚になるトミーとジュリアンの仕事なんだけど、まあ、どっちかというとトミーの仕事かな、ミトコンドリアの極材っていうのは。ミトコンドリアプリシナプスに極材するのに、まあ、LKB1 の NACHT パスウェイが大事だっていうのを、まあ、その後、2013にセルに出る論文があって、で、僕が行った時はもうリビジョンしてたんだけど、まあ次のステップとして、じゃあ何がそこにあるのか、なんで止まるのか、そこにスペシフィックに止めるのか、みたいんで、認証法体ミトコンドリアコンタクト関係あるんじゃないかってフランクは思ってたっけ。で、ちょっとそれやってみないかって言われて、まあそれはなんかまあ、のうちにトミーとか私喋るとトミーも最初やらんかって言われたけど、トミーはちょっとリスク高すぎるし、ちょっともう自分はそこまで新しいことやるつもりはないみたいなことで断ったっていう。まあそれはまあ僕がやることにしたんだよね。まあアホだったからね。また、超ナイーブで。まあ、面白い。それはまあ、すごくセントラルクエスチョンだと思った。やっぱり。ミトコンドリアをどうやってプレシナプスに止めるか大事で。そこに、まあ、ER とミトコンドリアのコンタクトみたいな、なんかもう超有名な、メジャーなもの同士のコンタクトがあるんだったら、それはまあ、相当面白いんじゃないかなって、確かに直感的には思って。僕、ね、なんかいくつか言われたんだけど、他何言われたか覚えてないんだけど、まあ、それやりたいです。言って。で、それやることになったっていう経緯ですね。すっごい受け身。
なるほど。いやいや
君
い
の
や。
パス。なんかやりたいって言ったけど、ああ、いいね、それ。
ミトコンドリア止めるっていう時に、タンパク質との相互作用で、なんか微小管との関係とか、まあいろいろありそうな感じも、まあ直感的にはする気もするんですけど。
そうそう。なんか、微小管で、まあ、輸送されてくるのは分かって、で、まあ、当時、まあ、微小管から一応、まあ、いまだによく分かんない部分もあるけど、微小管からも外れるのは分かるんだけど、なんか、そこでキャプチャーしてんじゃないか、みたいな、アイデアがあって。で、まあ確かに、ね、電源のね、まあ、後に僕は 3D リコンストラクションでやって、こう、まあミトコンドリアが、こう ER がかぶって掴んでるようなのを見るんだけど、まあ当時はまだ1枚のこう、2D の電源見ても、確かに ER とミトコンドリアが接触してるように見えるのはあったんだよね。だからなんか、で、当時、ER ミトコンドリア接触っていうことが、エルネスコンプレックスとか見つかったりしたのが2009年かな。2009年だと思う。で、まあ、2013年だったんで、まあ、MX コンプレックスは、まあ、イーストで見つかったことだよね。あ、やっぱ、もうテザリングプロテインっていうのはあるんや、みたいな。ER と見とく。そういうのは、で、捕まえてんじゃないか、みたいな。で、まあ、マンマリアンだと MFN、マイトフュージン2っていうのが、 大事だっていうのは当時言われてて、ルカス・コラノグロが出してる。そういうのは関係あるんじゃないかって言ってた頃だったんですよね。で、それはまあ、神経でやってる人なんてもちろん全然いないから、そういうのやれたら面白いんじゃないか。うん、
なるほど。
うん。
それでテザーを取ろうということになって、でなんかちょっとあの論文で すごいというか、構造のホモロジーから探すみたいなことをされてるじゃないですか。あれはもう最初からああいう戦略で行かれた。
もうあれはもうエルメスの構造的にホモロゴを取ろうっていうところからもう、まあフランクと僕もいろいろ喋ったんだけど、で、まあもちろん MFN もやっていこうっていう話になって、マイトフィジン2当時やられてたんで、まあちょっといまいちかなっていうのもあって。だけどまあ MFN も続けながらやりつつ、まあエルメスコンプレックスのホモログが、ホモログ、オルソログっていうのはまあマリアにもあっていいはずだから、それは見つけていこうぜみたいな話があって、別にあの全然構造生物学者で何でもない僕は普通にパブメドリ、パブメドリ、NCBI の、 あのホモロジー検索とかでせっせと検索してたんだけど、あれがあれ、ファイヤー2とかね、当然アルファポールとかないんだけど、ファイヤー2っていう構造を見るウェブサイトがあるからとか言って。で、それなんか、まあこれさ、結局すぐに移動することになるんで、で、それからコロンビアに移動するんだけど、まあ実験できない機会ってめっちゃあった。なんかもう暇だから、まあ、やる、それしかやることないからさ、なんか構造見て似てるかな、みたいな。
なるほど。
そういうの。うんうんうん。
じゃあそれ結構手動で一個一個ほも似てるかなみたいな。
そうそう。で、SMP ドメインっていうのがやっぱ重要だってことになんとなくなって。まあ、あの、エルメスコンプレックスの多くは SMP 持ってるんだけど。で、あ、こんなんあるなって見てたらなんか、よくよく見たら BDZDA と違う名前なんだけど、それちゃんと報告してる論文があったんだけど、実は。これがホモロジンなんじゃないかっていう論文があったりして、それはなんか、本当になんか、バイオロジーの人でもないんだけど。
うん。
結局今バイオロジーやってない人で、まあ、あの、サイエンス論文出した後にその人からなんか、リサーチゲートとかなんかそんなんでメールが来たんだけど、ありがとうみたいな。で、もう全然自分はもう、あの、全くバイオロジーから離れちゃってるんだけど、みたいな。で、まあ、で、彼が、あの、彼のアルゴリズムで見ると、その PDZDA とかホモログなんじゃないかっていう、まあ、論文とかも実は出てたりして、うん、すごくマイナーなとかだけどね。まあでもそういうのもあって、だから、でもそれは文献検索で先に見つけてればよかったんだろうけどね。うん。でもまあそうやってちゃんとなんとか見つけることができて、PDZA と以外にまあ当時、まあエクステンデッドシナプタグミンとかも SMP ドメイン持ってるんで、で、エクステンデッドシナプタグミンを始めようと思った矢先に、そのまさにこのジュリアンとトミンのそのミトコンドリアとトミンのセルの論文の、その次の論文がエクステンデッドシナプタグミンがプラズマメンブレンと ER をた繋いでるっていう論文が出てて、ピエトロ・ディカ・アメリカ、ああ、違ったな、ピエトロ・ディカ・アメリカ、うん、出てたりして、あ、これ違ったんだと思って、じゃあエクステンドシナプタグミやめたと。これエクステンドシナプタグミはだからプラスミドをもらった直後だったね。
うん、
それはトム・スードフにメールしたんだよ。
うん、
エクステンドシナプタグミのプラスミドください。未だによく覚えてるね。なんか、こんなポスドクがいきなりメールしていいんだなと思って、普段、いや、自分でメールしていいんだよって。これ
うん、
なんか当時日本のなんか文化だと教授の先生にしてもらうみたいな。
あしかもスードフ。
スードフで当時ノーベル賞取る直前のスードフですよ、
ね。ああ、そうなんです
よ。そう。で、僕、でもメール未だに覚えてるけど、午後にメールしても夕方には送りますってメールを書いてきた本人が。
早
っ。ああ、早くて、やっぱ、トム・スードフ、すげえなと、
うん。
働き鉢だなと。
うん、
でせっかくもらったけど使ってないんだけど。
それで PDZ で。
そうだね。まあ、その前にまた別の分子やってんだけど。
あ、そうだね。ええー。
そうそう。で、それがまたまあ、ちょっとあれだよね。アセチル化の話と近いけど、それも微妙にフェンタイプ出んだよ。
ああ、なるほど。
微妙に出るけど、なんかすごい強くないなと思って、ある日、PDZDA でも、ちょっとやってみるかと思ってやったら、こっちはめっちゃフェンタイプ出て。
うん。
あ、こっちだったと思った。だからそれまでその分子で散々苦労してたから。で、でもまあもう K が立ち上がったんで、どうやって見るか、カルシウムイメージングで見るとか、っていうのはまあ立ち上がってたんで、なんかそのカルシウムイメージング、リードアウトとして何が一番効率いいかなと思って、僕はカルシウムイメージングだなと思ってたんだけど、コンタクトって。うん、で、まあまあ、カルシウムイメージでバンバンやってて、でそこで、PDZ のノックダウンやったら、ズゴーンって減ったから、ああ、なんか大丈夫かな。逆に心配したけど、細胞大丈夫なのかなと思って。
なるほど。 最初からカルシウムを、カルシウムが先にあって、その後コンタクトをちゃんと見るみたいな感じだったんですか？
そうね。だからコンタクトってやっぱさ、この20ナノメートル、30ナノメートルと50ナノメートル、
うん、大変
そう。コンポーカーじゃ見れないっていうのが僕はすごく思ったことで、だからそれはもうスクリプスに行った時から思ってて、このコンポーカーでフランク僕は見れると思わない。うん、フランクもアグリーしてて。これ僕はコンポーカーリーダーアウトしてるうちはダメだと思う。で、そしたらフランクは、ジェフ・リヒトマン。当時ね、そのシリアル EM をやってたジェフ・リヒトマンにいきなり連絡してくれて、ハーバードのね、で、まあ、EM で見るしかないって僕は。そしたら、シリアル EM っていうのはすごくいい方法があるから、ジェフに連絡してみよう。ただ、もうジェフもすぐ、じゃあ電話しようって、ちょっと今考えられない。2013年はさ、ズームとかじゃないからさ、電話しようって言って、フランクの部屋でスピーカーフォンでディスカッションしたら覚えてる。
おぉ。
うん。まあさ、めっちゃ俺、まだアメリカ行ったばっかだから、よく英語わかんないじゃん。だけどって聞いて、
うん
うん、で結局その後運よくね、コロンビアに行ったら、これこういう話自由にしていいの、僕も時間もあんまりあれなんです
けど、あ、すいませんけど自由にしていただ
いて、はい、コロンビアに行ってね、で、まあ、でもジェフとの話なかなかうまく進まなかったんだけど、
うん、
その後コロンビアに移るんだけど、
うん、
いろいろあって、でコロンビアに行ったらもう今も仲良くしてるホアン・カルロスっていう、もともとジェフリー・ヒトマンラボのあのシニアポスドクっていうかスタッフサイエンスという人はコロンビアに独立してて、だからホアンのとこに行って、ホアンめっちゃいいやつで、でホアンにどこに入り浸って EM を学んだんだよね、
うん、
で自分でできるようになったっけ、でだから EM で、まあ、EM でちゃんと見ると EL と見て、このコンタクトの幅っていうのはちゃんと見れるんで、まあ、それで見たらいいっていうのは分かったんだけど、うん、まあやっぱスループットはめっちゃ悪いんで、
うん、
これでスクリーニング的なこと当たりをつけるのはちょっと厳しいなと思ってて、
うん、
でも、EL と見てこんなのコンタクトの、その物理的な距離が一番効くのって、やっぱカルシウムトランスファーかなと思って。うん、カルシウムね、まあ、遠いとカルシウム拡散しちゃって、ミトコンドリアにの MCU を開けないっていうことがあって。まあ、ポルラブスはやっぱ神経系のラブだったから、カルシウムイメージングがみんなやってて。で、ミトコンドリアのカルシウムイメージングで、まあ、CQ っていう当時の、まあ、同僚はもうやってたんで、まあ、ミトコンドリアにカルシウムどんだけ入ってくるか見りゃいいやっていうのを思ってたわけ。で、だからそれをリードアウトにして見てたんだけど、まあ、一方で僕 ER からのリリースがなくなってたら見とこに入んない。ER からのリリースはちゃんと起こってるな、見たいなっていうのは思ってて、でも ER がカルシウムセンサーいいのがなかったんだよね。でまあ、フレットベースのやつとかあったんだけど、そうすると見とこないと同時に見れないとかそういうのがあって、困ってたところで、これ岡部先生が教えてくれた、セピアっていうのが、まあ、研究をすごく進めてくれたっていうのがあるんですけど、でもまあ、そのミトコンドリアのカルシウム流入が減るっていうのはすごく、ドラスティックだったから。まあでも ER からカルシウム出てなかったらどうしようっていう気持ちもあって、ER タンパクだからね。そこは、でも本当に日本に帰った時に、岡部先生とディスカッションさせてもらって、そう話してたらセピアってのを E の先生が作ったよって。うん。で、それはその場でね、岡部先生は論文の1ページ目をプリントアウトしてくれて渡してくれたっていう。
うん、
で、ラボ帰って、日本帰って、日本にアメリカ帰って、このアドジンでそのリクエストしたんだったかな。やったら、めっちゃ綺麗に見えて、ER からリリースがゴーンってね、話にすると、
うん、
で、ああ、ER から出てたと思って。ER から出ても、見とこに入ってなかったって思った。だからそれもまあ、フランクにも感謝してて、日本に一時帰国、ビザで一時帰国してたんだけど、その時に日本の研究者と絶対ディスカッションしてこいって言うんだよね。で、と思って、なんでみたいな。なんで、でも、それ、しかも全然知らない人でも関係ない人でも知らない人でもいいから連絡してディスカッションさせてもらうんだって言うんだ。で、いや僕は社交的なんじゃないんでって言ったら、フランクにその時初めて You should って言われたんだ。彼 You should とは言わないんだけど、
うん、
You should。なんか社交的じゃないって、まあ、自分もそうだって本当かよって、まあ、ちょっと思うときもあるけど、けど You should だからやんなきゃダメだよって言われて。サーセンって言って、まあ、そこで岡部先生全然面識なかったけど、一応お父さん面識あったんだ。うん、まあ、岡部先生にちょっとディスカッションさせてください。
なるほど。
うん。で、言ったら岡部先生が、はあ、面白いですね。こうね、井上先生のこれがありますよ。
うん。
うん。そうそう。
そんな縁で。
っていう。そんな縁で、なんかいろんななんか研究を進めてくれる、なんか、何、僕もこう、ボンボンいろんなぶつかっていいこともあったなって思ったりしてるんで、うん、皆さんもこれが励みになります。この辺になるとちょっと記憶がね、鮮明になってくる。
鮮明。
多分間違ってないです。
もう結構2016年、7年ぐらいまで来ました、
ね。2016年ぐらいまで来てるから、2015、6年まで来てる。うん。
なるほど。 じゃあそのフランクラボじゃない、サイエンス PDGDA と出されて日本にということで、
うんうん、
もうこの辺はもう日本に絞って、アメリカも探されてい
た。アメリカメインだと思ってた。うん、あ、そうそう。アメリカメインで考えて。うん、それはね、俺は何と言っていいか分からないとこもあるけど、その、アメリカにいた時に、まあ、日本の、その、東大から来た先生と何回か喋る機会があって、でどうですかねって言ったら、いや、日本なんかもうダメだからアメリカ残った方がいいとか言われて、
うん、
で当時から、で、その東大のさ、教授がそれ言っちゃダメだよと思ったけど、これ、でも向こうでね。いや、お前どうにかしろよって、それはお前の仕事やろと思ったけど、まあ、まあそんなに風に言うんだから、あ、まあしゃあねえなと思って、まあアメリカかなと思ってアメリカもアプライしてたけど、でもまあ一方で日本も広く見ておいた方がいいなと思って、うん、別にヨーロッパ行く気もあったし、
うん、
どこでもいいなと思ってたんで、でもまあ日本もいくつかアプライしたね、10個、まあ JREC インっていうなんかサイトがあるんで、で JREC インでまあ自分の中で、まあ、ここはちょっと興味あるなってところを片っ端から出した。片っ端からって言っても10個ぐらいだと思うけど。なるほど。今見たらわかるけどな、当時のリスト。うん。そういう感じです。はい。
そっから東大工学部を選ぶ。ちょっとその辺の話はちょっと、荒れそうなので、ちょっとやめときますか。なんか。
荒れそうで、まあ別に喋れることは、うん、その辺も甘いんだよね、僕は。それ喋んない方がよかったなっていう後で僕は。
うん。
まあでもそこから別に東大工学部にインタビューをね、呼んでもらったのは、びっくりしたね、正直。うん。いちいちインタビュー呼ばれるたびにびっくりしてた。来た。うん、そういう意味では結構フェアだったんだなと思ってるけど、全然、その、うん、うん。事前情報はなかったんで、
うん、
何回かそれで何個か呼んでくれたから。
うん、話の回し方があれなんですけど、
うん、全然。
ちょっと独立されてからの研究なんですけど、
うんうんうん。
その、独立してから何をしようみたいなのは、まあ、フランクさんとも話して、ある程度被らないようにするけど、
う
ん、まあ、
そうね、
やりたいのをやるみたい。
そう、そう、一応そのさ、リサーチステートメントみたいなの書くんで、時間出すときなんかは英語で書くわけだから、もちろんそれはシェアしてて、
うん、
まあ、なんとなく、当時言ってたのは、まあ、フランク美貌の強さがあるから、顕微鏡の2ボタンとかね。で、まあ、まあ、ユースケセルバイオロジーの強さあるし、まあそういう感じで進めていったらいいと思うけど、まあそれはもうずっとお互いに話しながらやっていったらいいんじゃないかっていうふうな感じがあって、で、かつ、まあ、フランクもそれまで見てて別になんか、いや、何でやってもいいよと。でも俺もやるかもしれないよみたいなスタンスだから。
なるほど。
それはでも俺もわかんないじゃん。何がその時に、ね、
そう
ラボのリソースもあるしさ、何やっていいか。うん、だからそれはまあ、僕はまあ、ちゃんと喋りながらやるのが一番いいんじゃないかなっていうところはあったね。なんかがっちり積み上げみたいなことはしなかった。でもそういうことしてるポスドクもいたけどね。ここは自分がやるみたいな。うん、
なるほど。
いう感じだったね。だから一応プランは立てて、そのリサーチステートメントを書いたプランはと、うんうん。
なるほど、
うんうんうん。
それちょっとなんていうか驚いたわけじゃないんですけど、うん、その平林ラボのまあ、1個目論文出たやつは結構機械学習みたいな
んで、うん。ああ、そうだよね。うん。
なんか、これまで多分平林さん自身がそんなに、そういうバックグラウンドだったわけじゃないと思うんですけど。
全然。
あれは、どうしてあんなことを。
これはね、これはもう僕シリアル EM 自体はすごくパワフルだと思ったんだけど、その解析はもうとにかく立足だなと思ってて。うんうん、A 塗っていかなきゃいけなくて、
うん。
で、これはとにかくどうにかしないといけないって思ってたのはもうすごく思ってて。で、これ東大帰って、でも東大のね、4年生で入ってきてさ、お前これ色塗れとか、3週、1ヶ月色塗れってやってくんないだろうなと思ってて、どうしたらいいのかなってマジで思いながら色塗ってたわけ、自分がポスドクとして。で、
なるほど。
この時に、でもね、河合くんが連絡くれたんだよね。後藤家の後輩だった河合くんが連絡くれて、平林さんのサイエンス見ました。これ人相学習でやってみたいんですけど、一緒にやりませんかって言って
くれ
たんで。おぉ。おぉ。何の当たりにチップと思って。
おぉ。おぉ、そうだった。
そうそう。そう、それがね、きっかけなの。なんだけど、まあ自分ではよくやり方わかんないんだけど、まあ河合くんに聞きながらコロンビアでもなんかちょっとインストールしてやってたんだけど、うん、で、そうこうしてるうちに、まあこれやっぱヒューマンインザループっていうアイデアが自分の中で浮かんできて、当時、ヒューマンインザループって名前ではなかったけど、なんか修正したところまたこれもう一回やんのみたいなのがあって、
うん、
ヒューマンインザループのこういうアルゴリズムつけたらいいっていうプロトタイプは当時頭の中にあって、それは河合くんとも共有されてて、
うん、
どうしたらいいんかねって言ってる中で日本に帰ってきて、で、 授業でこういうことやって深層学習やりたいんですみたいなことをパロって言ったら、その須賀君っていうね、今回のプロスバイオロジーのファーストさんの彼がインタビューに来てくれて、自分は結構深層学習とかバイトスラッシュインターンみたいなことでやってるんで、ちょっと貢献できたらみたいな感じのこと言ってくれて、まあいろいろあったんだけど、最終的にうちのラボにジョインしてくれて、それでなんか始めたんだよね。
なるほど。
そういうなんかね、僕でもいろんな、やっぱり、こういうことができたらいいなってすごく思ってると、突然なんかそういう技術が現れるっていうのは、なんかやっぱり今までいろいろ経験してきたなと思うよね。そのチップシークだとか、QPCR チップシーク、あとシリアル EM とか。でも EM なんか絶対やりたくないと思ったけど、シリアル EM っていう技術を見て、あ、これならやってもいいかも。
なるほど。
そういうのが、マジで、やりたいと思って、ちょうど思ってる頃に、そういう技術が現れてくるっていうのは、マジで何度も経験してる。それは同時代性っていうこ
いや、じゃあ、平林さんの、けど、発想が技術をより先に行ってるってことです
とだ。いや、同時代性だよ。
ね。どうぞ、同じぐらい。
多分ね。自分であんまり開発してきたわけじゃん。まあでも、深層学習なんかはね、プラットフォームはすごく開始。できて、評判もいいし、すごく良かったなと思ってるね。
今後の研究室の方向性とかって、そこで言えたり
そう
しま
ね。
す？まあ言えなかったら、カットでオフレコで全然いいんですけど。
でも、今後の研究室の方向性はね、やっぱまあ、基本的にはグレートなサイエンスやりたいっていうことに尽きるんだけど、方向性っていうのもね、まあ、その瞬間でやっぱ一番熱いことやろうっていうことだと思うんだけど まあ、僕は微
そう
分
です
的に生き
ね。
てるんで あんまりこう、遠くを見てないんだけど。でもそういう
まあ、そ
感
の
じ
時
で
に
や
面
ってる
白い
の
と思ったことをって感じですか
を、
ね。
最大に面白いと思ったことをやりたいなっていうことで。まあ、それもでも神経っていうものは、やっぱり神経とセルバイオロジーみたいな、オルガネラのことっていうのは多分、今、新しいことを知ってるし、テクニックもあるんで、まあ、それは多分軸にはなっていくんだろうなと思ってるんだけど。でもまあ、全く仕事始めないとも限らないですけど。
ちなみにそのオルガネラいっぱいあると思うんですけど、最初にミトコンドリアと ER に着目した、それに絞った理由と、その今後どういうオルガネラもやってみたいとかってい
まあ
う
でも、いや、ミトコンと EM
願
で
望と
絞っ
かあ
た
り
のは
ま
も
す？
う本当の、そうだね。ミトコンありきだよね。で、ミトコンがどうなのかっていうのを見たくて、で、そうするとやっぱミトコンドリアと一番インタラクトしてるオルガネラ一小胞体なんだよね。ER だって。多分もうその顕微鏡的な解剖学的観察からミトコン ER だったっていうのが正しいところだと思うね。で、まあ、今後はどういうオルガネラをやっていきたいかっていうのは、まあ、難しいけど、まあ、結局今なんかミトコンドリアの代謝なんかもすごく、まあ、それを特に神経系ってのは面白いなと思ってたりするんで、まあ、そういうことを考えると、まあ、やっぱミトコンドリアと接触するようなオルガネラみたいなこと、まあ、リピッドドロップレットみたいなとかはね、興味あったりするけど、まあ、でも特にオルガネラ指定でなんとかってことはあんま思ってないけどね。まあ、マイトファジーとかも面白いなとか思うし、まあ、それをオルガネラっていうかどうかわかんないんだけど、なんか、それは現象として面白いことからやっていくのかな、って感じですね。
ありがとうございます。
そうです。答えになってるかわかんないけど。
ラボの宣伝とかあったりしますか？
ラボの宣伝とか、あんま考えたことないけどね。ごめんね、これ。まあ、なんでしょうね。まあ、みんなでね、協調的に、それ、僕、さっきポルラボの話、ちょろっとしたけど、やっぱ、フランクポルラボの時のポスドクと僕、未だに月に1回ミーティングしてるんだよね。4人でね。で、それも、出てから5年とか6年とか経った。5年か、5年経ったとこなんだけど、未だにすごくなんか一緒にグラント書いたりとか、まあ、ほんとスラックとか毎日してるし、みんなこういう論文出たからどう思うみたいなって毎日のようにやってるんで。で、そういうのってやっぱり、ラボの雰囲気ってのあって。で、そういういい人が集まってたと思うんだよね。お互いにシェアして仲良くやろうみたいな。で、それコラボレーティブっていう、本当に。で、そういうふうな感じに今のうちのラボも慣れてると思ってて。まあそういう意味で、みんなにいいラボなんじゃないかなって。僕は、まあそれ僕のおかげじゃなくて皆さんが、学生さんがいいっていう話なんだけど。だからそういう環境なんで、熱く、楽しく、でもコラボレーティブで。 で、まあ、エイミングハイみたいなところもあって、こういうラボだと思うんで、楽しくやってるんで、皆さん、興味あったらどうぞ。お
りがとう
辞儀し
ござい
て
ま
ます、ち
す。
なみに。皆さん、
そうですね、落
音
ち
声
に
だ
見え
け
な
で
いけ
見えないかと思いますが、深くお辞儀をしております。
ど。ありがとうございました、今日は。
はい、すみません、なんか、だらだらした話でしたね。まあ、でも、編集でうまくやってください。
もう自分はもう本当ちょっと、もう5年ぐらい前に聞いといた方が良かったような話いっぱい聞けてよかったです。
そうですか。
い
じゃあ、
や。
北西君と、おうちゃんには役に立ったかもしれない。
いや。
やっぱりもうなんか、
はい、
平
で
林
も
さん
なんか、
のその仕事の完成形しか聞かないんで。
うん。そうですね。まあ、なんか、いろいろあったんだなっていうのが 面白いかもしれないね。うん。
ありがとうございます。
なんかもっとうまく喋れればよかったけど。まあ、でもこれは僕の飾らないということですね。
ありがとうございました。
はいはい、どうも。